説教土の器なれど指導元牧師。
今朝の新約聖書の中で特に注目すべき言葉として4章の7節から8節にこう書いてあります。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。この文章は一言で言えば、この世に生きる人間の姿、死に向かっている人間の脆さ、儚さ、それが土の器としての人間です。しかしその土の器に収められている並外れている偉大な宝を認識すること、この偉大な宝を知ること、それが今朝私たちに示されていることであります。パウロは当時金や銀のような貴重な宝は土の土器に収めることが多かったので、土の器という表現を用いたと推測されておりますが、あるいは6節にこの天地創造の初めに神は光あれと命じたということを書いたので、その関連で人間が土の塵で作られた、あるいは神が陶器職人のように人間を自由に作ったとの言葉もローマ書の中には記されている。そのような関連で人間を表す言葉として、土の器という言葉が使われたとも推測されます。いずれにしても土の器の儚さや脆さや弱さと、そこに与えられているこの計り知ることもできない並外れた偉大なこの宝、その力が対比されているということであります。そして強調点は言うまでもなく宝の方にあるわけであります。私たち日本人は人間の無情さであるとか、あるいは脆さと弱さというものに心惹かれる傾向がありますけれども、確かにそれも人間の持っている一面ではあります。人間の一面の真実であります。で、聖書にもそういうことが記されていないわけではありません。例えば旧約聖書のコヘレト伝道の書というところの終わりの方にこんな言葉が書いてありますよ。12章には、その日には家を守る男も衰え、力ある男も身をかがめる、粉引く女の数は減っていき失われ、窓から眺める女の目はかすむ。この表現は大変この詩的な表現で、男が力が衰えて、あるいは身をかがめていく、あるいは粉引く女の数は減って失われて、窓を眺める女の目はかすんでいくという、そういう表現になっているんですけど、実はこれは人間のこの死に行く様を書いている。だんだんとその腰が曲がったり手が震えてくる、男も震えと、手が震えて腰が曲がり、物を食べる歯が一本二本、粉引くですね、女の数は減っていく、 そして目が霞んでいく、まあ、そう書いてあります。コヘレトは、そして最後のところで、霊は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る、まあ、これは人間の死を表しています。そして最後にコヘレトはですね、こういう言葉を続ける。なんとこの虚しいことか。従いまして聖書にもこういう記述がありまして、人間のもう儚さっていうんでしょうか、そういうことがちゃんと記されているわけであります。これに対して聖書は、この土の器である我々にしかし計り知れない偉大な宝が収められているというもう一つの真理を、真実を語っているのであります。この宝は並外れて偉大な力というふうに、訳されて表現されておりますけれども、イエス・キリストが語った天の国についての例えの中でこういうのがありますね。こういう例えを語られた。それはこの証人が良い真珠をこの探している、高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う、まあ、いわばこの、まあ、宝石商人の話をイエス様がなさった。この宝石商は自分のこの宝石をですね、在庫を増やすために、その全生涯を、山と海を越えて、旅に費やしていた。おいい宝石はないものかと言ってですね、探し回っていた商人。そしてある日のことを、この宝石市場で自分の前に、まあ、完全無欠なですね、もうどこにもこの一点のですね、この曇りもない、あるいはこの傷もない、そういう完全無欠な真珠、まあ、大きな立派な真珠だったんでしょうね。今まで自分は見たことのない素晴らしい真珠だと、自分は無双だにできなかったものを彼は突然発見する。それで宝石商は自分の今まで持っていた宝石を、集めた宝石を全部売り払って、そのたった一つのですね、この宝石を、高価な宝石を買い取った、そういう話をイエス様がなさった。そして実はこれが神の国ということなんだ、これが神の国のことだと説明したのであります。並外れて高価な宝石、それがここで言われている宝であります。パウロは他の聖書で、例えばエペソ書では、キリストの無尽蔵の富という言葉も使っています。あるいは計り知れない富、まあ、そういうふうにも訳せます。あるいはこのコリント書では、9章の方では、言葉では言い尽くせない賜物に自分、神に感謝すると言っています。キリストの恵みの大きさ、それは人間の物差しではですね、測ることのできない、まさにそれは神の恵みの大きさなんだ。それがですね、まさにこの並外れている偉大な宝、力、並外れているっていうわけです。まさに人間が測ることのできないような、そういう恵みを表す。それはキリストの無尽蔵の富、もうどんなに使ってもですね、もうなお有り余っている富、無限の富、計り知れない富、そのキリストの恵みの大きさ、まさにそれが並外れて偉大な力と表現されております。このなぜ力と言ったんでしょうか。 偉大な宝というふうに言うんではなくて、ここにですね、偉大なという言葉が、その偉大なその宝と、ごめんなさい、偉大な力というふうに、この波外れ、それをこの土の器に盛られたその宝を説明するときに、この波外れて偉大な力というふうに言ってますね。力ということは何かっていうと、それは何かを動かそうとするエネルギーでありますね。そこでパウロは8節以下で、その次に、その力はどういうふうに働いていくんだろうか。この世において人間を襲ってくるさまざまな苦難と困難を挙げていく。信仰というのは単なる神についての説明、こういうものですよっていう説明ではないんですね。神についての説明は、それは哲学の領域ですよね。しかし信仰は単なる哲学ではない。ですからこの、ローマ書の方にですね、私は福音を恥としない、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからですと書いてます。福音は力なんだと言ってるんですよ。どういう力なんだ。それはユダヤ人にもギリシャ人にもですね、救いをもたらす力なんだと。パウロはここでいろいろな困難を挙げていく。困難や苦難、そして人間を苦しめている、この地上にあって人間の苦しめている大きな、あるいは病とか、それは最終的には死につながっていく力なんです。そういう力に対して、ここで偉大な、波外れて偉大な力を、それによってですね、人間を救いへと至らせようとしている。いろんな力に我々取り囲まれている。しかしそういうものに勝って、そういうものを打ち砕いて、そういうものに打ち勝っていく、そういう力を示しているのが波外れて、この波外れている力だというのであります。波外れて偉大な力だというのであります。その説明はこうです。それが8節以下のところに書いてます。私たちは四方から苦しめられる。四方というのは、すべてのことにおいて、人生の至るところで、どこから我々を苦しめるですね、ものがやってくるかわからないんであります、ね。突然いろんな形で我々に苦しみが襲ってくる。困難が襲ってくる。いろんな矢が刺さってくる。四方から。どんな人生の場面であっても、これで安泰だと思っていたような時にも、襲ってくる。若い人であろうと、中年であろうと、高齢者であろうと、男であろうと、女であろうと、仕事のことであろうと、家庭のことであろうと、人間関係のことであろうと、ありとあらゆることにおいて四方から苦しめられることがある。東西南北四方八方から矢が飛んできて、人間は行き詰まりを経験する。解決策が見つからない、そういうといった状況に立たされる。そのために途方に暮れてしまうことがあるという説明をしていくのだ。もう万事休すということに、そこまで追い込まれてしまう。それが人生である。時に虐げられ、ついに打ち倒され、投げ捨てられるようなことにも我々は出会う。パウロ自身がそういう経験をしていた。この4章の少し後に6章というところに、そこにこういう言葉がパウロは書いてますよ。苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、そういった事柄を挙げています。もう普通の人ならとっくに倒れて、そういう力の前にもう滅びる以外にないと、もう死だと、そう思われる。 ところがパウロは司法から苦しめられてもしかしという言葉を書くのです。司法から苦しめられてもしかし、その次も同じであります。虐げられてもしかし、途方に暮れても、まあ、昔は戦方作れども、いろんな八方手を尽くしてもやってみたけれども、しかし途方に暮れてしまっている、しかし打ち倒されても、しかしそれら一つ一つにしかしという言葉をつけて、パウロはそれらを否定していくのであります。それらをですね、この攻撃を受けているそういう困難をですね、に対してそれを否定する、それを救いへと変えていく、そういう力、それを示そうとしているのであります。パウロはその根拠を持っていたということであります。旧約聖書でアブラハム、イサク、ヤコブの物語が創世記にあります。その中でヤコブが圧迫の中で石を枕に一夜を明かしたことがあった。ヤコブは夢を見た。それは天から地上にかけてはしごが降りてきていた。天使がそのはしごを上り下りしていた、そういう夢だった。ヤコブは言った。まことに主がここにおられるのに私は知らなかった。不安の中でヤコブはこの夢を見たのであります。ここに神がいるのか。神はここにいるんだということを神は夢においてヤコブに知らせた。四方八方塞がりだったヤコブを救った、それは出来事だった。まさに神は天の窓を開いてくださった。イエス・キリストは天から下ってきた、まさに天からの救い主。イエス・キリストを知ることが我々の信仰ですよね。イエス・キリストをどういうふうに我々は認識しているのかということであります。これがですね、6節のところにこういう言葉が書いてありました。闇から光が輝き出ようと命じられた神は、私たちの心に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。この悟るというのは、言葉は認識するということであります。まずはじめに創造主なる神は私たちの心の中をですね、心に輝いてくださった。人間の心の闇を照らしてくださった。そしてイエス・キリストのうちに表された神の栄光を知ることができるようにしてくださった、そう書いてあるんですね。旧約聖書の詩編の中に36編に9節に、これは旧約聖書ですけれども、我らはあなたの光によって光を見るという言葉があります、ね、私たちはあなたの光によって光を見る。神が私たちの心を照らしてくださった、その光によってイエス・キリストを知ることができるんだ。これはいずれもですね、この主なる神と救いの主なるキリスト、神の光によって私たちは神の御子イエス・キリストを認識することができるようになったんだって言ってるんですよ。これに対するカルバンの説明はこうありましたね。神の秘められた本質を極めるよりも、御一人子の中にご自身を表したも神を仰ぐことの方が私たちにとって益がある。神は無限の方ですよね。神は永遠なる方ですよね。人間は神をですね、認識の全てを認識することはできないんですよ。だから神は私たちの心を照らして私たちにイエス・キリストを送ってくださった、人となったイエス・キリストを送ってくださった。これによって私たちはイエス・キリストを知ることができる。 そしてイエス・キリストを知るということは神を知ることになるんだという、そういうことでありますね。コリント書に聖霊によらなければ誰もイエスを主とは言えないという言葉がありました。聖霊が与えられることによって、神の導きによって、神が私たちの心を照らしてくださることによって、私たちはイエス・キリストを、イエスをキリストと信じることができるようになるんだと。あなたは、我らはあなたの光によって光を見るという、そういう意味でありますね。イエス・キリストをただ肉の目でしか見ることができなかったらば一体どうなんだろうか。イエス・キリストを肉の目でしか見えないときには、イエス様が十字架を負わされて敗北している姿しか見えないのですよ。イエス・キリストを我々がどんなに見たって、なんだ、目に見えるところは十字架を負っているイエス様じゃないですか。苦しめられて、なんだ、敗北している姿なんじゃないのか、それしか見えない。しかし神の光に照らされて、そしてイエス・キリストを見るときに何が見えてくるんだ。神の視点から、神の聖霊によって、神の聖霊によって我々の心が照らされて、イエス・キリストを見るようになるときに、そこにあのイザヤ書53章、多くの痛みを負い病を知っているイエス・キリスト、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった、そのことが見えてくるんじゃないでしょうか。表面では見るべき姿、面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられている。これは普通のただ肉の目で見ているイエス様ですよ。しかしこのイエス様の姿の中に、実はその姿は人間の罪を、痛みを負い、病を負い、そして私たちの罪を担ってくださった、彼が負ったのは私たちの痛みであったということが分かってくる。これがキリストを認識するということですよね。聖霊によって我々がキリストを認識するということであります。パウロはピリピ書3章の中で、私たちの主キリストイエスを知る絶大な価値という言葉を使っています。パウロはこのイエス・キリストの並外れて偉大な力、絶大な価値を知っていたのであります。どんなに自分の人生にひびが入り、土の器である自分のこの肉の体に、それが壊れそうになり、踏みつけられて、倒されて、しかしなおパウロはこの苦しみを共に担ってくださる方がいる、それがイエス・キリストだということをパウロは知っていた、認識していた、信じていた。そのゆえに、しかしという言葉を言うことができた。この神を知るときに絶望はないということをパウロは深く深く認識していた。それがこの次の4章の10節から11節に書いている言葉であります。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命が現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。まあこれはほとんど同じ文章をちょっと言い換えているだけです。我々はいろんなこの世で苦しみを受けているけれども、しかしイエスの命が表される、これがキリストを信じることだ。そしてこの我々がこの苦しみを受けるということ、その大きな目的、いろんなこの世で我々が経験しているいろんな悲しみや苦しみ、痛み、それはそれで終わるんじゃない。イエスの命を身に受けるためなんだ、 この目的があるわけですよね。この目的をイエス様は私たちのうちにその命を表してくださっている。イエスの命が私のうちに現れるために、まあ苦しみとはそういうものなんだ、そういうところに我々を導いていくものなんだ。本当の目的は我々を滅びから救うという、それが神の偉大な目的であり、我々を、それが力ということですよ。滅んでいくものを救っていく、そういう力が必要なんだ。それが並外れて偉大な力だ。我々を滅びか悲しみの中に滅んでしまう人間、いろんなですね苦しみの中で我々が終わってしまう、破れてしまう人間、そういう滅びから私たちを救い出して命に満たしていく、それが神の目的なんだ。そういうふうに自分の人生を捉え直しているということですね、パウロは。このイエスの死という言葉がこの10節にも11節にも使われているわけでありますけれども、イエスの死を体にまとっていますというこの言葉でありますけれども、岩波書店から出ている翻訳なんかを読んでみますと、こうなんですね。それに注釈ついておりましてですね、この翻訳はですね、に対して説明をつけて、この言葉は、死という言葉は単なる死を意味する言葉ではなくて、イエスは殺されたという、そういう意識が明らかな言葉であるから、このところ10節はですね、私たちは常にイエスの殺害をこの体に負って歩き回っていると訳しているのです。単なる死という死を負っているというふうな訳と、イエスの殺害をこの体に負っているというのはどこが違うんだと言いますと、イエスの死といった場合には死んでしまった体を意味します。ところが殺害ということは、イエス・キリストが十字架につけられるまで、死の一点、死んでしまったという一点だけではなくて、死に至るまでのそのプロセス、どういうプロセスをイエス様は歩んだんだ、その歩みにおいて経験されたすべてを含む、それがイエスの殺害ということです。パニー、イエスはパッと死殺されたんじゃないんですよ。そこに至るまでのプロセスがあるんですよ。新約聖書はどういうふうに書いているか、イエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また足の棒でその頭を叩き、椿をかけ、ひざまずいて拝んだりした。こうしてイエスを長老し、まあ、あざけり、紫の衣を剥ぎ取り、元の上着を着せた。それから彼らはイエスを十字架につけるために引き出した。これはマルコでに書いています。イエスがその殺害の死に至るまで受けた恥ずかしめや罵りや軽蔑、その苦しみは想像を絶するものがあったに違いない。そういうものを含めてイエスの殺害なんですよ。パッションという映画が数年前ですかね、もうちょっとありますかね、ありましたね。その主役を演じた、イエス様の役を演じた若い俳優、まあ、彼もイエス様と同じ年齢の33歳だったというふうに言われてるんですけども、ジム・カビーゼルという人なんですけれども、それのですね、どこが一番大変でしたか質問に対してこう答えてるんですね。初めはその外国語のアラム語とかヘブライ語とかですね、ラテン語とか、そういう言葉を覚えるのが大変だと思ってたけども、そんなことじゃなかった。何が一番大変だったかというとですね、この来る日も来る日も私は椿をかけられ、殴られ、鞭打たれた。激しく鞭打たれるシーンでは、これでもかというほど打たれ、 しかもその鞭は次第にエスカレートし、多くの血が流れ出るように金属片が埋め込まれた。そのため肌は膨れて腫れ上がり、痛みから眠られないほどになった。十字架の場面では裸に近い状態でそのまま数時間も放置され、低体温症にかかった。一時は肉体的精神的ストレスのために肺の感染を起こし、肩も脱臼し、数え切れないほどの切り傷と打撲を受けた。まさにパッションというのは苦しみという意味ですよね。まさにこの萩生がですね、しかしこれはですね、映画ですね、まあ、本当の事実に近いような形にして撮った映画ですよ。映画でもこれなんですよね。ですから夜になれば多分その映画撮影中止があると思うんです。しかし実際のイエス様はどうだった、そういうことはなかったんです。はるかにこういうまさにそのことを経験して、実はイエス・キリストの苦しみというののほんの一端が自分は分かるようになったと、このジム・カビーゼルは言ってるんですね。このように私たちが生きていくときに、この世において私たちもさまざまな形で苦しみを経験する。病気の苦しみ、さまざまな迫害、飢えに苦しむ、人生に失望落胆している、およそ人間が地上にある限り、土の器としての生活においてある限りです、何らかの苦しみを経験していない人はいないと思います。イエス・キリストはその肉の生活においてこのような苦しみを実際に味わわれた。その最後は十字架の苦しみだった。だから苦しみにある者たちを助けることができるのだ。私たちはいつもイエスの死、殺害の死を体に自分たちはまとっているとパウロは言ってるんですよ。そういういろいろな苦しみを自分はまとっている。しかしそれはイエスの命がこの体に現れるためだ。死にさらされている、生きている間、私たちは生涯の終わりに至るまで我々は苦しみにさらされると思うんですよ。皆さんの知ってる方でもご存知の方でも、多分死ぬその最後までですね、苦しんだという人もたくさんいると思うんです。パウロが言っている、私たちは生きている間絶えず死にさらされているんだ。しかし死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるためにと言っているんです。私たちがこの肉体を負っているさまざまな苦しみに、イエスの復活の命が明らかにされるために、イエス・キリストは十字架につけられた。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。この主と共にあるとき私たちは平安と癒しが与えられる。もしこのイエス・キリストがいなかったならばどうでしょうか。福音を知らなかったらどうでしょうか。自分で我々はその苦しみを負っていくんですよ。まさにですね、自分だけでこの人生の苦しみに耐えて生きていこうとするとき、それは自滅です。耐えることのできないほどの苦しみを我々は味わうからであります。自滅してしまいますよ。自分の命をもう絶たなきゃならないような、そういうところまで追い詰められますよ。自分一人で追っていこうとするならば、そこに十字架の主と共にあるときに、彼の受けた傷によって私たちに平和が与えられ、私たちに癒しが与えられた。ここに愛の神がいる、ここに癒しの神がいる、ここに許しの神がいる、ここに命の神がいるということです。この神がいなければ 私たちもみんな自滅の以外になんじゃないでしょうか。十字架の死とそして復活の命に満たされるときに、行き詰まらず失望せず見捨てられず滅ぼされない、とそういう言葉が生まれてくるのですよ。これがパウロが生きていた信仰なのです。最近ろう者でこの話せない女性の、手話ですから手話で伝道している、まあ、言葉が喋れないそういう方のが書いた本がありまして、それを読んでみました。まあ、46歳の若いこれ女性の牧師なんですね。でこれは喋れない方です。しかし手話でもってですねいろんなことを説教しているわけでありますね。そういう方です。あなたは見えないところで愛されているというそういう本でした。そこではこの日本では障害を持っている人は自分の障害この障害を否定的に捉えて劣等感を持っている人がいる。それは昔から現世の全ての苦しみはこの前世の行いの報いであり因果応報である。だから全ての病とか身体的障害は前世で犯した悪い行いの報いなんだ。そういう業っていうんでしょうか、そういう考え方が根強く存在していたことによる。でそういう背景から老者はですね長い間深く傷ついてきた。ところがアメリカでは老者はですねこういう定義をしてるんですね。発達した視覚を、つまり視覚の目ですね、その目の力っていうのは普通の人以上にはるかに優れてるらしいです。そしてですから例えば今この通り過ぎてった一人の少女、彼女は黄色い帽子をかぶり赤いサンダルを履いていた可愛い女の子だった。我々は何をパッと見てるだけですからあんまり覚えてない。しかし老者にとってはですその記憶、その目で見た記憶っていうのは鮮明である、はるかにすごいと。ですからアメリカではですね老者は発達した視覚を持つ人々というふうにまあ定義されている。まあ、この牧師は幸いキリスト者の家庭に育っていつも神の愛によってあなたはかけがえのない人だというふうに言われて育ってきた。そこからこの神の福音をキリストの福音をそういう方々で苦しんでいる人たちに伝えようというところから、まあ、牧師になった方であります。そしてこの方が喋れないんですけれども手話を通してですね全世界を飛び回って、そして神の愛によって神の命を受けて自分を生き生きとこの生きている、そういう姿をその本を通して読むことができました。人は誰でもどんな人でもそのような波外れ偉大な神の力がイエス・キリストの福音として与えられている。これが福音だ。まさに神の愛によってイエス・キリストの復活の命に満たされて歩むことができる。このキリストの命に支えられて私たちはまた自分の使命を十字架を追うと自分の十字架を追うという使命を果たすことができるようになる。私たちはこの宝を土の器に収めています。この波外れて偉大な力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。私たちはここにですねこの世のどんな価値あるものよりもはるかに尊い宝、偉大な力がここにあることを今朝受け止め、今週1週間の旅路に私どもまた歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。天の父なる神様、新しい1週間が与えられました。どうかそれぞれこの地上にあって私どもはそれぞれ果たすべき使命を与えられています。どうか主よ、あなたの御言葉と御霊によって今週も良き戦いをなすことができますように、1週間の歩みを支えてください。 この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。